皆さんおはようございます。今日の、メッセージの題はですね、私たちの誇りということになりますけれども、1ヶ月前にですね、この前のところ、第一コリントの9章の1節から12節をご一緒いたしました。で、その時に申しましたように、このコリント人への手紙を皆さんと共にずっとこう連続でですね、学んでいきたいと思わされたその動機は、まあ、90周年をこの御鍵福音教会が迎えた。その中で、私たちがキリストの体として健全に成長していく、そのことのために、まず私自身がもう一度整えられたいという渇きを持って、皆さんとご一緒にこの手紙をですね、学んでいきたいというふうに思わされたからでありました。で、前回ですね、ではちょっと映していただきましょう。これが今日の題ですよね。それで、ちょっと一つ進めていただきましょうか。働き人の権利ということで、4つのポイントでご一緒しました。人たちの権利とは、そして直接的、間接的に宣教するとは、福音の妨げにならないとは、そして第4にチームプレーとしての宣教とは、ということでありました。で、今日はその続きの箇所であります。やはり4つのポイントでご一緒したいと思っております。で、1つ目のポイントはですね、権利を用いないパウロということになります。では、お読みいただいた最初の13節を見たいと思います。あなた方は宮に奉仕しているものが宮から下がるものを食べ、祭壇に仕える者が祭壇の捧げ物に預かることを知らないのですか？この宮というのは、旧約聖書に出てまいります、エルサレム神殿ですね。そして祭壇というのもエルサレム神殿の祭壇だということと考えられます。で、あなた方は知らないのですか？もう知ってるでしょう。これは当然のことじゃないですか？と。14節。同じように、主も福音を述べ伝える者が、福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。こう言っています。で、ちなみにこの言葉は、日本キリスト教団、まあ、私たちは日本イエスキリスト教団ですけれども、それとは別に日本キリスト教団という大きな団体がありますね。で、その、このある教会でですね、牧師の就任式において、牧師の就任式の時には、まあ、教会員の誓約っていうのもあるわけですよね。その誓約の言葉に引用されているそうなんですね。で、その箇所とは違いますけども、その誓約の最後の方のですね、一部分をちょっと引用させていただきます。ご覧くださいね。兄弟姉妹、主は福音を述べ伝える者が、福音によって生活すべきことをお教えになりました。また、聖書に、御言葉を教えてもらう人は、教える人とすべての良いものを分け合いなさいと書かれています。これは、主及び使徒たちが年頃に教会に教えたことであって、あなた方もまた、すでにこれを約束しました。あなた方は、神の恵みによって、誠実にそれを守ることを約束しますか？で、約束します。と、回収が制約するわけですね。で、このことについて、その教会の牧師がこんなふうに書いてらっしゃいます。これはつまり、教会員が献金によって牧師の生活をきちんと支えるという制約です。皆さんがこの制約を誠実に果たしてくださっているから、牧師、伝道師は他にアルバイトをする必要もなく、専心、教会の働きをすることができているのです、と。で、じゃあ私たちのこの日本イエス・キリスト教団の式文だとどうかということを私も調べてみました。ね、で、牧師就任式における教会員の誓約の中ではこんなふうに書かれています。牧師は神の委託を受けてその群れを牧する責任を与えられたものであります。それゆえ、あなた方は牧師の職を尊び、これを重んじることを約束しますか？皆さんが約束しますと。お答えくださるということです。で、こうあるだけなんですね。 で、けれどもその続きでですね、勧告の中でこうあります。終わりに兄弟姉妹、聖書に御言葉を教えてもらう人は、教えてくれる人とすべての良いものを分かち合いなさい。ガラティア6の6とあるように、牧師が心置きなく主に仕えることができるように配慮してください。というふうにですね、日本イエスの式文ではなっています。いずれにせよ、健全なキリストの体のこの一面がここに、こういう形で表されているわけですね。私たちが神様からいただいたものを感謝を持って、その一部を神様にお返しする。それが宣教の働きに用いられていくということの中で、これらのことが当時の教会でも、また今の教会でもなされていくということであります。で、前回ご一緒した箇所も含めて、パウロは伝道の働きに先進する人が教会によって生活を支えられる権利があることを明らかにしています。伝道者としての権利を、その権利を疑ったことはパウロにもありません。で、ところがですね、この後、パウロはこう書いているわけです。しかし私はこれらの権利を一つも用いませんでした。また、私は権利を用いたくて、このように書いているのでもありません。それを用いるよりは、死んだ方がましです。私の誇りを虚しいものにすることは、誰にもできません。こういうわけです。で、この手紙の一つの特徴として、パウロの心情が、非常にこうストレートに吐露されているということもまだございますということをですね、ご一緒しましたけれども、まさにこのところはそうですよね。まあ、日常生活の中で、死んだ方がましですっていう言葉はあまり使わないのではないでしょうかね。もうここ一番で、まあ、もうカーッとなっても言い合いしてですね、もう切り札の時にこれを出すとかですね、いうことはあるかもしれませんけれども、非常にこう感情的な言葉であります。なぜパウロはこんなに感情的になってこのことを言っているんでしょうか。どうしてこんなに丁寧に伝道者の権利について説いていながら、そしてそれを推奨しながら、自分自身はその権利を用いない。それを用いるぐらいだったら死んだ方がマシだと言ったんでしょうか。それはここを見ていきますと、パウロの誇りに関わることでありました。そこで第2番目のポイントですね。それはパウロの誇りということです。で、パウロは健全な意味での誇りということを非常に大切にした人でした。この誇りという言葉が新約聖書の中で、まあ、11回用いられてるんですけども、そのうちの10回までがパウロの手紙の中に記されています。誇りっていうのはですね、その人の性の拠り所、その人の存在の基盤、何によって生きているのかという、それを明らかにするものと言えると思います。その人が何を誇りにして生きているのかということが、その人自身を表すわけです。で、パウロはすでにこの手紙でこう書いてますね。3章21節。ですから誰も人間を誇ってはいけません。自分のことを誇っている、自分の能力を誇っている、自分の功績を誇っている、経済力を、地位や名誉などを、自分の誇りとしている、そういう人は、そういう生き方をします。その人の誇りは、その人の価値観、日常生活の小さなことから大きなことまで、その判断の基準となっていくわけですね。で、なぜパウロは誇ってはならないと言ったんでしょうか。で、コリントの教会の人たちは高ぶっていました。誇りというのが高ぶりにつながるから、パウロはこのことを言ったのでした。その高ぶりが教会を健全な姿から遠のけていたのでありました。で、少し前に帰りますが、4章の7節、一体誰があなた方を、ごめんなさい、あなたを他の人よりも優れていると認めるのですか？あなたには何か人からもらわなかったものがあるのですか？ もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか？とパウロは彼らに書きましたよね。すべてはいただきもの。なのになぜ高ぶることができるんですか？おかしいんじゃないですか？と。人間を誇ること、自己を誇ることをパウロはこの手紙で繰り返し戒めています。それはキリスト者が退けなければならない誇りであります。ならば、健全な誇りは何か、キリスト者が誇るべきものは何か。そのこともパウロはもちろん言ってますよね。一章の31節で、誇る者は主を誇れ。主だけを誇る。主の恵みを、主の御業をのみ誇る。パウロは徹底して主だけを誇りとする人でした。そして、その主によって召されて使徒となった。ですから、自分のことやその働きでもって、主の栄光が汚される、主の素晴らしさが蔑まれるというようなことをしたくない。それには耐えられないという思いだったわけですよ。前回触れたように、パウロはいつもユダヤ教徒たちから批判されてましたね。元ユダヤ教徒ですから、パウロは。裏切り者だと言われていた。で、彼が伝道によって生活の師を得ていると、それは健全なこと、神様の御心にかなったことなんですが、ユダヤ教徒たちからは、お金が欲しいから転校したんだというふうに批判される。またギリシャ世界には金儲けのための宗教者たちがたくさんいた。それとごっちゃにされる。すでにイエス様から当然の権利として報酬を受けることを良しとされている。その時点でもうその良し悪しを論じる必要はなくなっている。決着はついているのであって、教会から報酬を受けても何の問題もないわけですね。しかしパウロは個人的にあえてその権利を持ちないと決めました。それはいろいろと批判されて自分がつらいということではない。自分のために主の皆が恥ずかしめられるということ、自分のために福音が妨げられるということに耐えられない、そういう思いで彼はこの行動に出たわけですね。つまり彼の誇りは教会のために、宣教のために無報酬で働くこと。そのことで主の皆が崇められるということでありました。そのためにはどんな代価を払っても惜しくないと彼は思ったわけですね。そこで3番目。福音宣教、そうせずにはいられないということをご一緒したいと思います。で、福音宣教そのものは彼にとって誇りの問題ではありませんでした。16節。私が福音を述べ伝えても、私の誇りにはなりません。そうせずにはいられないのです。この、そうせずにはいられないっていう言葉も、読み方によってはちょっと感情的な感じのね。もう、そうせずにはいられないという言葉をどういう時に皆さんが使われるかということをちょっと考えていただきますとですね、そういうニュアンスを感じますよね。で、けれども、これ実は客観的に必要なこと、あるいは強制的に課せられていることなのですっていうことを伝えようとしている言葉なんですね。ですから他の訳では、例えば新改訳の第3版、そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。あるいは、佐竹訳というのではですね、私はそうするよう定められているのだからです。あるいは、英語の一つの訳 NIV では、私は伝道するようにと強制されています。そんなふうに訳されています。このように彼は、自分が選んで使徒となったのではないということ。彼の希望によって使徒となったのではなく、主の召しによって、いわば主から強制的に召されてこうなったと。 したがって、もう拒む権利もないということを深く自覚していたわけですね。ですから、福音宣教のために何をしてもそれは誇りにはならない。で、今の16節の続きではですね、彼はこう言ってますね。福音を述べ伝えないなら、私は災いです。福音宣教をしないなら、災いに遭いますという意味です。そこまで言っている。で、このように、パウロの中には主にある義務感が強くあったんです。しかもパウロには従わない場合には裁かれるのだという、そういう意識があった。それが災いですという言葉の背後にあるわけですね。神様に強制され、必要に迫られて伝道していた。で、ある人はこのパウロの生き方が旧約の預言者たちと共通していると指摘しています。旧約の預言者、それこそ神様の御言葉を述べ伝えることのために喜ばれたり、もっと語ってください、もっと教えてくださいではなくて、捕らえられ、また拷問されるという、そういう預言者たちが幾人かいた。典型的なのはエレミアですよね。エレミア書で彼はこう言ってますよ。20章の8節、私は語るたびに大声を出して、暴虐だ、暴行だと叫ばなければなりません。主の言葉が一日中私へのあざけりのもととなり、笑い草となるのです。それで、私が主の言葉は述べ伝えない、もう皆によっては語らないと思っても、つまりそうしたくても、主の言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくのに耐えられませんって。そうせずにはいられない。語らないわけにはいかない。それはもう強制されてるんです。語らなければ災いなんて、それほどの主からの強い義務感を旧約の預言者たちもパウロも負わされていたと。で、この義務っていうと、皆さんどうか分かりませんけど、私の中にはちょっとこう否定的なイメージがありましたね。しなければならないこと。義務教育っていうのは、国が子供に教育を受けさせなければならないということですし、あるいは、守秘義務というと、秘密を守らなければならないという決まりですし、けどもね、私の中で義務っていうニュアンスがちょっと変わった一つのきっかけがあったんですね。皆さんの中で、三浦絢子さんの小説、氷点とか道ありきとかありますよね。それを読まれた方々が結構いらっしゃるんではないかと思うんですけども、ある本の中で、道ありきだったか、この土の器をものだったかちょっと忘れましたけども、そのご主人の光代さんから絢子さんがこんなふうに言われたっていうことが書かれてるんですね。義務というのは正しい務めだ。いやいやするものではない。正しい務めだからそれをするんだ。で、絢子さんは義務という言葉に対してのこの思いを変えるんですよね。で、それを読んで私もちょっとニュアンスが変わりましたよ。正しい務め、もうパウロにとっては福音宣教っていうのはまさにもうそうするほかないという正しい務めだったわけですよ。で、さらに17節を見ますと、私が自発的にそれをしているなら報いがあります。自発的にするのでないとしても、それは私に務めとして委ねられているのです。務めっていうのはオイコノミアという言葉で、主人から委ねられた管理の仕事を意味しました。当時ですね、資産家は農園などを切り盛りする管理人を置いたそうです。それがオイコノミア。そのオイコノミアは主人の代理者として責任ある立場にあって、日々の仕事をこう指揮していったそうですね。けれども、それは、その人はですね、あくまで主人に隷属していて、身分は奴隷である場合が多かったそうです。 その管理人に求められるのは、ひたすらその主人に忠実であることをやりました。で、パウロは自らの福音宣教の働きをまさにこのオイコノミアの働きのように考えていました。主人である神に隷属しつつ、使え、この任された任務をですね、忠実に果たす。それが全てであったということですよね。で、そこには、主人への信頼、尊敬があるからこそ、心から忠実にそれをすることができる。つまり、パウロは、強制されている、健全な意味での義務感から、もうそうせずにはおれないと思ってやってるんですけども、それは彼の喜びなわけですよ。だって、神様からこんな自分が、迫害者であった自分が、もう切られても、この裁かれて滅ぼされても、何も文句が言えないような自分がこうして救われて、神様のことされて、それだけではない、この尊い福音を託されて伝えようと言っていただいている。もう嬉しくてしょうがない。そういう思いで彼は心から愛してやまない神様を主人として、その奴隷として、危機としてこれをやっているということですよね。イエス様がこうおっしゃったように生きる。それがパウロの自覚だった。その言葉がルカの福音書にありますね。あなた方も自分に命じられたことをすべて行ったら、私たちは取りに足りないしもべです。なすべきことをしただけです。と言いなさい、ね、私は最初の頃これを読んでたらですね、なんかこう寂しい気持ちになった。ね、でも今は違いますね。取りに足りないしもべです。なすべきことをしただけです。ともう喜びに満ちて言っている。そしてそうだ。お前は私の言う通りに来たらいいんだよ。とこのお喜びいただけるということが生きがいというね。そういうパウロの思いが、伝わってくる言葉であります。ね。イエス様がこうおっしゃったように生きる。ですからパウロは、主人であるイエス様によってそのような福音の管理人とされたことを、それ自体が自らの報酬だと考えた。それが18節です。では、私にどんな報いがあるのでしょう。それは、福音を述べ伝えるときに、無報酬で福音を提供し、福音宣教によって得る自分の権利を用いないということです。ちょっとこれは分かりにくい言葉ですけども、リビングバイブルがですね、分かりやすいですので、ちょっとそれを見てみましょうね。このような状況で、私の受ける報酬とはどんなものでしょう。誰にも負担をかけず、自分の権利を少しも主張せずに、良い知らせを述べ伝えることから来る特別の喜び。これこそ私の報酬なのです。こう訳していますよね。自分の当然の権利をあえて主張せずに福音宣教に従事する。そのことから来る特別な喜び。それそのものが私に与えられた、報酬だ。パウロが受けた福音宣教の務め。パウロの上に置かれた、そうせずにはおれないという義務。それは、文字通りにそのまま私たちに当てはまるという、100%その通りにということではないでしょう。けれども、今朝このところで、主は私たちそれぞれの置かれている状況の中で、それぞれの人生に当てはめるようにと、この御言葉を私たちに与えて語りかけてくださっている。そこでそのことを4番目、最後のポイントでですね、触れたいと思います。それが、私たちの誇りということであります。私たち一人一人がどんなところから救われたのか、そこにどれほどの犠牲を持って、愛を持って、主はお救いくださったのか、そのことを私たちは、御言葉を読み、味わい、また祈る中でしばしば新しくされますよね。来る朝ごとにその主の愛を味わい、ああ、主よ感謝してます。こんなものもここまで 大きなご愛で救ってくださってと。そう思う時に改めて私たちの誇りはイエス様だ。このお方を通していただいている新しい命、これこそが私の誇りだということをですね、新たにされるのではないでしょうか。この2月にですね、初めて尼崎福音教会に来られた20代後半のご婦人がおられるんですね。で、子供さんは小学校1年生の男の子なんですけども、もうお仕事が忙しくて、もうなかなか教会に来ることができない。けども、その7月の4日土曜日のですね、子供大会に久しぶりに親子で来られてですね、で、その後いろいろと話している中で、話の流れでですね、じゃあ、聖書の学びをなさいませんか？ああ、したいです。ね。それで7月の中頃から、楽しい聖書の学び、以前もですね、この御鍵福音教会でちょっとやりましたよね。それを始めた。神について、人間について、イエス・キリストについて、そして救いについてと。この先週の金曜日ですね、おとといに、そのイエス・キリ、じゃなくて救いについてということをご一緒しました。その中で、見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のうちに入って食事を共にすると。ずっとあなたの心の扉をノックされ続けてたんですよね。で、どんな思いでそうされてたのかっていうことを、100匹の羊のうちの1匹を、ね、いなくなるまで探し求めて、そして見つかったらもう大喜びで大げさなまでに、ね、ご近所と一緒に喜ぶという。10枚の銀貨のうちの1枚もそう。そして、この2人の息子のうちの1人の息子が、もう父親を侮辱してですね、捨てて、遠くに行って、この放蕩三昧でボロボロになって帰ってきたのに、かわいそうにと思って、もうなりふり構わず走り寄って抱きしめて、何度も口づけして、そしてこのお父さんってごめんなさいってこう謝ってる言葉もそこそこに、この斎場の着物を持ってこさせて、そして財産相続の権利を表す指輪もはめさせてあげて、で、足に靴を履かせて、そして大宴会でもってですね、迎え入れるという。で、そのように、神様はあなたのことをずっと求め続けて、そして今あなたのことをそんな風に喜んでらっしゃるんですよ、とも言いながらね、あ、私もそんな風に愛してもらってるんだ、ハレルヤと思って、もう嬉しくてしょうがない。ね。そして、まあ、その学びの最後の方まで行ってですね、じゃあ、イエスのことを信じたいですか？あ、信じたいです。じゃあ、ということで、その小冊子でですね、このずっとこれまで学んできたその御言葉の説明と、そのお言葉が載ってる、それをこうダーッと一緒に読んでいって、で、最後にですね、この悔い改めのお祈りするわけですよ。ね、その悔い改めのお祈りの中で、この私は罪人ですっていうこと、そして私はあなたを私の人生の主、救い主としてお迎えいたしますと、これからあなたに従っていきますっていう文言がある。で、それを、ちょっと今、黙読してください。その中で何か引っかかっていることとか、わからないことあったら、おっしゃっていただけますか？ね。ありません。じゃあ、今度は、あなたが、呼んでいただくんですけども、お祈りとして、祈りとしてそれを呼んでいただけますか？私もそれを聞きながら、最後に心合わせて、アーメンと言いますからね。わかりました。さーっと呼んでいって、アーメンと。ね。そして確認するわけですよ。あなたは、あなたのその全ての罪が今許されました。イエス様があなたの心の中に入ってくださいました。神の子とされました。永遠の命を与えられました。全てが新しくされて、全く新しい生涯が始まりました。ね。で、このブドウの木のようにつながっていけば大丈夫ですよ。ああ、誰々さん、よかったですね。おめでとうございます。そしたらその方がですね、先生、嬉しい。嬉しいとね、何回も言うんですよ。私もそのね、その方の喜びも、おこぼれをいただいて、主を感謝します。ね。で、3階におられたいい先生をね、読んで、でも、いい先生に、この感謝の祝福のお祈りしていただいてね、一緒に喜んで。で、ちょうどその今度の日曜日が休みだ、まあ今日ですよね、休みだっていうことで、今日来られるっていうことなんで、じゃあもう報告の時にいい先生にそれを紹介していただいて、みんなで喜びましょうよ。ああ、そんなしていただけるんですから嬉しい。ね。で、次回の学びの予約をして。 私みんな、そういう形ではなかったかもしれないけれども、ね、バイブルキャンプデーとか、あるいはもう小さい頃から教会に通っていて、もう何度も何度もイエス様を信じますっていう決心をして、いつ決定的にイエス様を心にお迎えしたかわからないぐらいに自然な形で、あなたはこのイエス様を信じるように導かれたかもしれない。その導かれ方はそれぞれですけれども、ね、劇的な方もあれば劇的でなかった方も、でもそんなこと関係ない。どういう形であったとしても、今あなたのうちにイエス様がいてくださって新しくされているということは、何という喜びでしょうか。ね。で、ガラテヤ6の14でパウロはこう言ってますよね。しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。ね。全部神様がやってくださった。私、毎朝確認するんですよ。主よ、あなたが私を作ってくださいました。あなたが私を救ってくださいました。あなたが私を伝道者として召してくださいました。あなたが私を清めの恵みに預からせてくださいました。あなたが私に霊的形成のその成長を与え続けてくださっています。そして、この働きもあなたが全部準備をしてくださって、そしてあなたが語りまた働いてくださいました。全部あなたの御業です。だから、改めて私の成功をあなたに全部お返しします。あなたの成功が私の成功であり、私の成功はあなたの成功です。と、毎朝確認するんですよ。誇るのは十字架のみですよね。ですから、こんな有名な言葉があるでしょう。神のほか何者をも恐れず、罪のほか何者をも恥とせず、十字架のほか何者をも誇りとせず。ね、もともとジョン・ウェスレーが言った言葉ではないかと言われてますけれども。これ私たちの歩みですよね。私たちの憧れですよ。なかなかこういうふうに徹底して生きることができない私に、ああ、でもこれが私の人生の、私たちクリスチャンの歩みの本質ですよね、主よ。ね、十字架のほか何者をも誇りとせず。もう神学生時代に幾度もこの言葉を聞きました。先ほど第2番目のポイントの中でありましたね。誇りというのは、その人のこの性の拠り所、その人の存在の基盤を明らかにするもの。だから、ある意味でこう、隠せない、本音の部分で何を誇っているのか、口先ではいろいろ言っていたとしても、結局、その人の誇りとしているものはこれだよねっていうものが、やがてじわりじわりとにじみあふれてくるわけですよ。言い換えならば、私たちがイエス様の十字架を誇りとしているならば、そういう生き方、そういう人格になっていくわけですよ。丹波聖会が持たれましてですね、で、本当に祝された聖会でありました。皆さんもぜひ YouTube をですね、ご覧いただいて、味わっていただきたいと思いますけれども、もう5回の、メッセージも良かった、まあ、そのうちの2回、お証しもありましたけどね、そのお証しもまた良かった、味わっていただきたいと思いますが、この1回目の正解で、主講師の中西先生が第2コリントのですね、この御言葉語られました。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神に捧げられた芳しいキリストの香りなのです。香りって言うと、皆さん、例えば光だとね、光だとパチッとこう遮断することができる。音ももうものすごいそのビシッとですね、した空間でもって音を遮断することもできる。だけど、香りっていうのはどこまでもどこまでも漂っていきますよねってこうおっしゃった。で、私はっと、ね、まあ、どこかで皆さんに謝らなければならないと思っていたことがあるんですが、私はその牧師室でですね、まあ、お昼をいただくことがありますけども、あそこの餃子の王将でですね、まあ、生餃子を買ってきて、まあ、焼く時が、まあ、あるわけですよ。ね、で、まあ、どうして生餃子2人前だけしか注文してないのかというと、それはまあ、朝日新聞を取っておりましたら、毎月1日にですね、その後ろから1枚目ぐらいのところに、まあ、1日から15日まで、ね、それから16日から30日までの、その、 まあ、2人前以上だと1人前無料っていうね、がついてる。で、毎週水曜日にもその割引券が出て、当日限りっていうんで来るわけですよ。そしたら2人前の餃子をね、1人前の値段で食べれるんだったら、食べないのはちょっと申し訳ないじゃないですか。それで、まあ、それ焼くんですけども、だけどね、そのやっぱりエアコンをしながらだと、もうエアコンに匂いがつくっていうのを調べてますから、もうエアコンを止めてね、で、扇風機で後ろからその部屋の端っこのところで、ま、窓を開けて、窓の方にブワーっとこう扇風機でね、その匂いを外に出しながら焼くんですよ。で、だけど集会がある日は、まあ、昨日もだから、もうすでに焼いたものを注文して持って帰ったんですけども、で、それでもね、どんなに気をつけてても、舞妓さんがね、この祈祷会の前に来たら、あれ、なんか匂うな、とこうね、あれ、おかしいな、どこからともなくね、その匂いがスーッとこういくわけですけど、そういう匂いもそうだし、だけども、そのキリストの香りはね、もう抑えようと思っていても出てくる。中西先生おっしゃってましたよ。なんかこの方違うなと思って、あ、やっぱり今から行こうとしているその集会の場所にその方々も行こうとしてたっていうようなことがありますでしょうっていうのはね、もう終わらなければなりませんが、昔そのキャンプ、私が中学生の時にね、キャンプで教えてもらったキリストの香りっていうね、賛美の歌があって、いつでもどこにいてもニコニコと微笑み振りまくあの子は誰でしょうとね。で、そのサビのところでね、それはキリストの香り、いつもかぐわしく香る、心の中にイエスが住んでれば誰でも匂うよ、甘いその香りっていうね、その賛美の歌がありますけど、そういうのがね、やっぱりにじみあふれ出てくる。皆さん、私たちが別にニコニコしなくてもいいんです。もう疲れていて、もう本当にこのギリギリのところでいっぱいいっぱいで、それでもね、もうぐたーっとこの、でももう一回立ち上がって、そしてこのやるべきことに努めていく、愚直なまでに愛して愛して誠実に生きようとしていくという、そういう姿勢を別にニコニコしてなくても周りの人たちは見てないようで見てますよ、本当に。それがキリストの香りでしょ。で、パウロはそういう生き方をしたい、ね、主から与えられている権利を持ちようと持ちまいと、それぞれ与えられているその立場の中でキリストの香りを放って、どんなことがあっても主の皆が汚されないように、主の栄光が表されるようにという、そういう生き方を選んでいきたいということをコリントのこの信徒たちに伝えて、あなたたちもそのように生きようよってこう呼びかけてるわけです。で、今朝主は私たちにそういうふうに語っておられる。私たち一人一人、それぞれ個別に応答していきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。それでは、主から今語られていることを思い巡らしつつ、短く黙祷する時を持ちたいと思います。主の御言葉に応答して祈りましょう。黙祷いたします。お祈りいたします。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神に捧げられた芳しいキリストの香りなのですと。私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。ハレルヤ、主を感謝します。あなたが罪の泥沼の中で喘いでいた、また救っていただいてからも、主よ、さまざまなことを通して周りの方々をつまずかせ、主の皆を汚してきたようなどうしようもないものを、主よ、あなたは憐れんで見捨てないで、今もこうして愛し続けていてくださること、改めて心より ありがとうございます。そうしていてくださるその十字架を誇らずにおりましょうか。そして愛するお一人一人をそれぞれの持ち場立場で、主よ、家庭において、地域において、職場において、進学校において、それぞれ使わされているその持ち場立場で、主よ、あなたが聖霊に満たしてお持ちくださることを、今朝もう一度お示しくださってありがとうございます。どうぞ主よ、私たちの周りのまだイエス様と出会っておられない多くの人々に、私たちを通してあなたご自身をご自身の道からによって証しし続けてくださいますように、そのためにどうぞあなたに隷属するものとして伝えずにはおれないと、主よ、証人として使わされていくことができますように助けてください。この一週間を御手にお委ねし、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。